はい、ということで、物語をしっかり書く練習をするための追加情報についての音声2回目です。この音声を聞いている時にはすでに皆さんはもう、物語を書くためのヒーローズジャーニーですかねの、基礎はできているという前提でお話をします。ヒーローズジャーニーについてお話しません。はい、ということで、ですね、ドナルド・ミラーっていう人ですかねが、ストーリーの構成についていろいろ書いている話しているものがあったので、その内容をもとに私なりの意見をお話ししていきたいと思います。まずですね、ドナルド・ミラーはですね、キャラの設定を、言っています。まずキャラが、4種類必要だと。でそれは、被害者、悪役、ヒーロー、導き手という4タイプの主要キャラクターが必要だと言っています。だからご自身のストーリーを書くときにもちろん主役はご自身ですよね。その他に被害者、悪役、導き手を配置してください。被害者は、自分じゃない方がいいです。理由は後で説明します。で、皆さんの周りに被害者がいて、その人を何とかしてあげたいみたいなところから物語が始まるといいんですね。例えばですけども、もちろんヒーローズジャーニーをうまく踏襲しているのは、アメリカのアメコミですかね。アメコミをうまく使っています。だからいつも似たような話だし、キャラ変えてるだけなのになんだかんだヒットするわけですよね。で、その中でもヒーローって大体最初被害者がいますよね。被害者、例えば私がよくやるバットマンとか、よく使うバットマンとかだと両親が殺されてますよね。だから被害者は両親なわけです。でその被害者を救いたい、なぜうちの両親は殺されたんだろうというのが彼のベーシックな動機になっているわけですよね。はい。で、先ほど自分が主人公で自分は被害者になってはいけないという話をしましたが、それはなぜかっていうとですね、主役に被害者的な役を演じさせるのはもう物語の中では禁じ手と言われています。それはなぜかというと、物語で禁じ手というだけでなく人生においても禁じ手だからだと。ちょっとよくわからないですよね。でヒーローが被害者役を演じると物語が破綻してしまう。それはなぜか、物語というのは前に進まなくては面白くないからだ。ヒーローは何らかの望みを抱いていなくてはならない。それも達成困難なことによると達成に危険すら伴うような望みでなくてはならない。あなたがこれまでに読んだワクワクするような物語はほぼ例外なくそうだったはずだと。ところが被害者は先にも進まなければ試練に立ち向かうこともしない。被害者は諦める、もうダメだと思ってしまうのだということです。つまりですね、被害者の定義は明確にしなきゃいけないわけですね。被害者の定義っていうのは前にも進まない、試練にも立ち向かうことがない、諦めた人という定義なんです。これすごく大事です。だから、物語においてもしかして主人公であるあなたも何かしらの被害に遭ってるかもしれないけども、あなたは前に進む人だから主役であり被害者ではないのですよね。だけれども、あなたが前に進むために被害者、という存在も置いとかなきゃいけないということです。これは非常に大事なことです。でそれをですね、例えたものがこの人の本の中にもありまして、この人の奥さんはですね、人身売買の被害に遭った人を救い出してサポートして、立ち直らせるという、団体の理事をやっているそうです。ボランティアの団体ですね。でその中で、その団体の中で、この筆者の奥さん、筆者はドナルド・ミラーの奥さんですねが、絶対に守っていることがあって、それは何かっていうと、救った人たちのことを人身売買の被害者とは絶対に言わないんだそうです。サバイバーって言うんですね。でもこれはよく聞く言葉ですよね。虐待を受けた人たちのことを、サバイバーっていうふうに言いますよね。特に英語圏では。これはこういった潜在意識の中での、4つのキャラのうちのどれに所属するかっていうのをラベリングしてあげてるわけですね。ここであなたは被害者なのよって言ってしまうと、その被害者の 潜在意識における物語の主役じゃなくなってしまうのですね。これはめちゃめちゃ大事なことです。だからあなたはサバイバーですよ。つまりあなたは被害者ではなく主人公なのよ。だから前を向いて一緒に前に進みましょうというメッセージになるわけです。これすごい大事ですよね。ですということで、被害者になってないかどうかをよく考えてみてください。もし被害者意識があるのであれば、あなたの物語のそもそも主人公ではないし、前に進むこともできません。次回はもう少し深掘りしたいと思います。以上です。